Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアールブルットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続き社会福祉法人愛生会常務理事兼アートディレクター、特定非営利活動法人晴れたり曇ったりアートディレクターの小林瑞恵さんです。小林さん、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、これまでですね、アールブルットっていう作品というか作家というか、そういう美術っていうものに関心を持つ、子供の頃からの経緯っていうところ を伺ってた、先週伺ったわけなんですけども、今のその小林さんがやってるお仕事ですね、これアートディレクターを、福祉の現場から作りながら、アールブルットの展覧会も海外まで含めて手掛けていくっていう、そういう仕事作っていくって、かなりの困難な道だったんじゃないかなというふうに普通思う。結構そういう仕事に就きたいなと思ってる方もいると思うんですけども、そういう大学卒業してから何かそういうお手伝いをしたりとか、なんかどういうことされてたんですか。
大学卒業してからバーテンダーをやってた、
バーテンダーをやってた、いいですね。バーテンダーをもう
シャカシャカっていうのをやってたんですね。人がすごい興味が、人に興味があったので、何ですか、いろんな社会のマイノリティが集まるようなバーテンで勤めていたんですよ。
東京の方で。そうですか。なんかそういうコンセプトを持ったバーだったんですか。
東京には新宿に2丁目というタウンがありまして、
2丁目というタウンがありますね。
ありまして、そこにはゲイの人も来ますし、今言われている LGBT の人たちも来るので、あとは私が勤めてたところは観光バーなので、いろんな人たちが来るんですよ。芸能人もはじめ、障害のある人も、その性的マイノリティと言われている人も、本当に何ですかね、あとは、誰が普通なのかもよくわからないですけど、いろんな人が、本当にいろんな職種の人も世代の人も来るようなところで、そこで、いろんな人たちに出会うみたいなことが楽しくて、バーテンをやってたので、バーテン的に言うと、簡単なカクテルしか作らないので、そんな立派なところでは、
だから要はお酒の種類どうこうというよりは、そのバー自体が一つの、本当にすごいコミュニティを生み出してたんですね。でそこで、そのお仕事をされていく中で、何かこう次の今のアトリエとか、アールブルットに関わるような仕事のつながりっていうのがあったんですか。
もともと人間に興味があったので、そこで人と関わりながら、あとは障害のある人たち その小さい頃から関わってきた中で、障害のある人たちに関わるような仕事がしたいと思っていまして、でそこで社会福祉法人愛生会で仕事するようになって、アトリエを立ち上げて、っていう感じのスタートです。
それはすごく面白いですね。なのでアールブルットっていうふうなこととか、あるいは障害っていうふうなことは、かつてからね、もちろんそのご家族の影響とかもあったとはいえ、もう少し本当に広い意味で、いろんなその人それぞれの個性とか、置かれている立場とか、っていうことの中で人間が本当にそれぞれの特徴を持って生きていくみたいな、そういうことにやっぱ関心を持たれている中でのアールブルットっていう、
そうですね、
とっても面白いですね。そ
のブルットを初めて見たのは2007年か6年ぐらいに、アールブルットの総本山と言われて、スイスのアールブルットコレクション、
スイスのローザンヌにある美術館ですね。
でそこにアールブルットコレクションを見に行こうというツアーがあったんですけど、ノマ企画であったんですけど、それに参加させていただいて、初めてアールブルットの美術館に行った時に、 来たと思ったんですよね。
これやみたいな。
これだって。
あ、なるほど。
はい。
はい。
世の中にこんなものがあったとは、と思いましたね。
う
ん
う
ん、
そう、やっぱ衝撃の出会いっていうのはすごくでかいですよね、
はい、
その後もう日本のあらゆる展覧会を展開する、はい、まあ、小林さんになっていくっていうことなんですけども、はい、改めてですね、はい、いくつか、はい、まあ、先週日本の、大津国総展などで行われたですね、はい、展覧会のご紹介もしていただきましたけども、
はいはい、
小林瑞恵さんが手掛けられてる展覧会っていうのは、まあ、ヨーロッパ、はい、を中心にも海外にまで、いろいろこう手掛けられているところの中で、例えばその、私も何度か海外一緒に行かせていただいたりとかして、うん、はい、イギリス で、ですね、ロンドンで行われた創造展とか、はいはい、あれは2013年でしたっけね、行われたのは。
13年です。
ですよね。ああいった展覧会の日本側のキュレーターなども務められているんですけども、はい、海外のちょっと展覧会を、例えばその創造展っていった展覧会っていうのは、かなりこう力を入れて開催されたと思うので、はい、少しご紹介していただいてもよろしいですか。
はい。
はい、
創造展はイギリスのロンドンのウェルカムコレクションというところが、はい、主催をして行ったんですけども、はい、日本人作家46名、はい、約800点による作
品、うん、800点多かったすごいですね。
多かったですね。
ね、いや本当に見応えありましたね、
はいはい、でかつウェルカムコレクションが何をしたかと言いますと、
はい、
その46名の作家さんを5項目ぐらい、あ、6項目のセクションに分けて、はい、例えば言語とか、
はい、
あとはコミュニケーションとか、はい、いろんその6項目に分けて、うんうん、作品を通してその言語について何だろうとか、はい、人の想像とは何だろうとか、うん、人の表現って何だろうっていうようなことを考えられるような構成にしていたので、うんうんうん、すごい評判が良くて、はい、まあ、その広報周知もすごいされてたんですよ、はい、テレビラジオ、はいはい、もうなんですかね、
もう各紙新聞も載ってましたしね、
地下鉄の巨大広告はじめですけど、はい、ウェルカムコレクションの人たちが言ってたのが口コミが多かったんですって。
だから一回その展覧会見に行かれた方 が、はい、もうあの展覧会すごいということで人を呼んでいくっていうのが、はいはい、やっぱ一番 そこが一番こうつながっていたきっかけだったんですね。
そうなんですよ、
集客にもつながった、
はい、で3ヶ月で約9万4000人を動員して、
なかなかこう日本でその展覧会で9万4000人って数があんまりこうパッと、
はい、
ね、聞いてる方もどれぐらいの多さの、まあ、とにかく非常に成功を収めたんですよね、
は
い、
そうですね、
はい、
ウェルカムコレクションが行ったこれまでの展覧会市場の中でもベスト4に入っているんですよね。
はいはい、
今4位だったんですけど、
4位だったんですねベスト3ベスト5ってとこ4っていうからなるほど、4位だったっていう、
はいはい、でもそれはすごい記録だったんですよ。
はいはいはい、
ですし、そこで日本のアルブルット、ま、しかも日本の作家さんによる展覧会で、うん、アジアのアルブルット作家の展覧会ではなかったので、はいはい、まあ、そのオールジャパンによる展覧会がそこまで評価を浴びたっていうこともすごい、うんうん、
なるほど、
記録だと思います。
はいはいはい、はい、まあ、イギリスの創造展っていうところで言うと、先ほど言ったように、まあ、いくつかのその表現の、うん、まあ、見方というかね、はい、そのコミュニケーションであるとか言語とか、はいはい、あるいは素材とかね、はいはい、その作品一個一個 その見方を、まあ、提示しながら、はい、それで一つ一つのこう作品のコーナーがあるみたいな、はいはい、形でやっていたので、僕自身もすごくこのアルブルットっていうものを語るときに、うん、なかなかそのアルブルットって すごくみんなこう作品を見たらすごく不思議な作品が多いので、うん、はいはい、語りたくなるんだけども、うん、もごもごもごもごなって、まあ、なんかわからんけどすごいみたいになってしまうみたいな言葉にならないっていうことで、こう、まあ、都合よく片付けられるというかね、
はいはいはいはい、
まあ、すごいからみたいなんで、まあ、本当にすごいから、うん、そうやってもごもご言っちゃうんでしょうけども、はいはいはい、でもそこにちゃんと言葉をいい意味で与えて整理をしながら、
はいはい、
実はこういう風な素材に着目をしているとか、うんうん、この人はこういう風な言葉を扱っているとか、うんうん、実は言葉を扱えなくても作品っていうものと本人はこういう意味でコミュニケーションしながらものが生まれていってるとか、うん、
はいはい、
みたいな、そういうこう見方と言葉を与えてくれたなっていう風なことが僕が、まあ、はい、すごく見た印象で、うんうん、やっぱりあるアルブルットが、まあ、このラジオもそうなんですけども、はい、広がっていくためにはいろんな語り方とか、
うんうん、
まあ、一つ批評ってことなんだと思うんですけども、はいはい、が広がらないと、うん、なかなかこう好きな人は好きっていうところで終わってしまうというかね、
はいはい、
あ、こういう見方もできるんだってなったらもっとファンの層も広がるのかなとは思うんですけども、やっぱりその創造展をやったことで日本のアルブルットファンみたいなことに対する影響とかもあったというふうに思われますか。
はい、思いますね、はい、あとは展示の仕方、どういうふうにアルブルットを見せるかということの深さを見せた展覧会だと思います、ね、
はいはいはい、
それこそ例えば自閉症の人で言葉は話さないけど、はい、作品で文字を書く人の作品に対して、
うん、はい、
ウェルカムコレクションがやったのは、
はい、
人にとっての言葉とか言語っていうのはどういう意味を持つんだろうみたいなことを考えさせられるコーナーを作ったりしていたので、なんですかね、人間を知るとかっていうことに関しては、人間の深さとか奥行きを知るっていうようなことに関しては、アルブルットはすごい面白い分野だなと思いましたね。
なるほど。なので、まあ、先ほどのね、お話ししていただいたバーの話ともつながる気がするんですけども、アルブルットの作品とか、作家の活動を通じてまあ、すごく大きくは、人間って一体どういう存在なのかっていうのを、自分ごととして見る人が引き受けていくっていうような、そういうことがあるのかなというふうに思ったんですけども、特にその、まあ、アルブルットっていうこと自体、まあ、もともとそのヨーロッパの方、まあ、フランス語ですしね、その、言葉が生まれた背景はあるにせよ、日本のアルブルット作家がそれほどこうイギリスっていう現地で、まあ、たくさん人を集めたというふうなことで言うと、やっぱり日本のアルブルットっていうのは海外から、非常にちょっとざっくりした質問ではあるんですけど、どういうふうな特徴を、こう、として受け取られて、だからすごいっていうところっていうのは、どういうポイントがあるんですかね。
海外の人から、よく質問があるのは、あの日本のアルブルット展っていうのは、2009年以降にフランスで開催されたり、スイスで開催されたり、オランダで開催されたり、各地で開催されたと思うんですけども、その出展者は全員一緒ではなく、毎回あの例えば半分以上新しい作家さんを紹介してたりとか、あの3分の1は新しい人だったりするので、海外の人から見ると、日本のアルブルットはどうしてこれここまでクオリティの高い作家さんたちを次から次へと紹介できるんだろうっていう不思議さがあるんですよね。
なるほど。だからアルブルットってなった時に、まあ言うならばこうオールスター的にね、この12人だとか、この15人だっていうだけじゃなくって、あの例えばその先週お話した公募展でまた新たな作家さんが発掘されたりっていう風に、まあ、どんどんこうそういう表現の可能性を持っている人たちが次々と海外に紹介されるから、どこまでこう底がないんだみたいな、
それが不思議だと思ってると思いますよね。
なるほど。
ですし、まあ、日本のアルブルットが近年すごくこの10年ですごく躍進したと思うんですけども、それに関してもその日本でのその躍進の度合いっていうのが海外にとっては、まあいい事例なんだと思いますね。
なるほど、なるほど。
芸術文化を育むという意味ではどうして日本はここまで熱心にこのことをやっているんだろうということとかも不思議だと。
なるほど。
はい、よく聞かれる質問の
一つです。そうですか、そうですか。はい、まあ、海外の展覧会っていうふうなことも一つなんですけども、小林さんのやってらっしゃるもう一つ僕すごく興味を持っている活動っていうのが、まあ、その、この愛生会さんがあるね、その愛生会にとっての地元である、こう、東京、中野区。その東京都中野区といえば、ブロードウェイがあったりとか、まあ、その、サブカルチャーとかですね、すごいこう、発信、文化の発信地としても、中野は有名ですけど、そこの街中で、こうアルブルットを見せていくっていう中野アルブルットの取り組みなどもされてますけど、あれは僕もその遊びに行った時にいわゆるその美術館の展覧会っていう形じゃなくって、商店街もタペストリーみたいな形で、
そうですね、こうね、商店街の機能を生かして
展示するっていう、ですよね、商店街のこうちょうどブロードウェイの商店街の上を見たら、まあ、巨大なこうアルブルットのポスター、作品がこう展示されている、あるいは中野ブロードウェイのお店、の階段とかですね、踊り場のところとかにアルブルットが見れるような環境があったりとかっていう、まあ商業空間とか、そういう日常的に人が美術館に行かずとも、通うところに、まあアルブルットっていうのをこう埋め込んでいくというか、そういう活動っていうのは、また全然海外との展開ともまた違ったアプローチだと思うんですけども、あれは、こう、やっぱり どういう経緯で、ああいうふうに街中でやろうっていうふうな、話にこうなってたんですか。
一番シンプルなのは、中野区に美術館がなかったことが一つなんですけど。
中野区、そっか、美術館ないんだ。
なかったのが一つで、で、商店街の人たちと話す中で、あの、街を一つの美術館だと捉えて、
すごいコンセプトですね。なるほど。
で、展示して、しようと。なので、商店街が持ってる機能、それぞれの商店街が持ってる機能を活かしながら、展示をしながら、あの、より日常に芸術作品に触れてもらう機会を作ろう。というコンセプトだったんですよね。
そっか、逆手に取ったわけですね。美術館がないっていうこと。じゃあ日常現場をそういう美術館に変えてっていうところで、でも今ね、商店街の方と一緒にそういうことを考えたっていうふうな話で、まあ芸術っていうふうな、まあアート、いろんな現代アートも含めて、結構そういう地域の方と共同してアートプロジェクトみたいなのを各地で開催されてますけど、大変だと思うんですよね。その商店街の方も、アルブルットなんじゃそれで終わってしまったら、協力も連携も何もないと思うんですけども、よくぞまああそこまで、その商店街の方と連携をするそのチームというかね、作っていけたなっていうのは、これはやっぱり地道にこう、毎晩毎晩水差が伸び 歩いたりとかしてこう、はい、そういうコミュニケーションのたまものなんかと思いながら、どういった経緯でこう商店街側も興味を持ってるのかなっていうところに関心あったんですけども、
はい、ですね、最初は商店街の人たちも当然アルブルットを知らなくて、は
い、アルブルットって何ってなりますよね、
はい、R?
アールヌーボーとかって知ってても、はいはい、アルブルットって初めて聞く方ってね、はい、多いと思いますからね、はい、まだまだ世の中に
そういう
ね、
そうなんですよ、はい、なのでアがつくやつとか
アがつくやつ、はい、ざっくりしてるな
とか、なんかよくわからないけど、はい、まあとりあえず展示してみればから始まったんですよね。
それもすごいな、
はい、この期間だったら貸せるから、うん、とりあえずやってみたらと、うんうんうんうん、ただしこの期間だけだよっていうふうに言われたんですね、はい、最初、はい、一番最初、うん、ただ展示は最初にした時に、うん、商店街の人たちがこの作品は本物だから、うん、これからも面白いからやっていこうと、う
ん、というやっぱ一回やったら本気になってくれたんですね、
はい、そうですね、作品の持つ力だと思いますし、はい、あとはそのアルブルットって本当にいろんな作家さんがいるじゃないですか、うん、障害のある人に限らずない人も、はい、いろんな人たち その作品を通じて性が見れるじゃないですか、はいはいはい、どんな風に作ってきたのか、うん、どんな人なのかっていうことも知れる、うん、芸術分野であるので商店街の方と共鳴したのが、うん、商店街こそいろんな人たちが生きてるじゃないですか、はい、暮らしてるじゃないですか、はい、小さい子も老人もいますし、はい、若い人たちもいますし、いろんな人たちが交わる場所だと思うんですけど、 そうですね、そこで展示することによって商店街として発信できるメッセージは、うん、この社会にはいろんな人たちがいて、はい、いろんな人たちが暮らしやすい街をどんどん他者理解をしていくことでやっていこうということで、うんうん、この芸術を発信する意義があるんですね。
そうかそうか、商店街とってもそういうかなり背景が広い、いろんな人たちが一緒に共に、はいはい、まあ、その場に入れるっていう風な、はいはい、そういうコンセプトをアルブルットっていうものの展示でなんか表現できるっていう風に、はい、どっかで思う、そういう共感があったんですね。それはすごく面白い
ですね。アルブルットっていうのはすごい不思議で、いろんなものをつなぐ力っていうのは半端じゃないと思うんですよね、はいはいはい、海外の、コレクションでアルブルットの理事をされているマリオさんっていう方もいるんですけども、はいはい、マリオさんもアルブルットっていうのは不思議と接着剤のようなものだと、うん、例えばマリオさんコレクションでアルブルットと私たちがつながっているように、うん、はい、なかなか出会えないじゃないですか。
そうですよね、海外にそのアルブルットのそういう風なコレクションに関わっていらっしゃる方とか、はいはい、いろんな、まあ、向こうのアーティストさんとかと、はいはい、アルブルットが間にあることでつながったと、
はい、それは商店街もそうですし、うん、福祉とアートもそうですし、はいはいはい、企業とか、はい、最近では企業とかも、
はい、ですね、いろんなをね、はいはいはい、寄付とね、お金を出してくれたりとかも、ね、いろんな形で協力してますしね、
う
ん
う
ん、
はい、あと行政もそうですし、うん、なんかすごい切り口が深い、はい、ものですよね。例えば教育現場だと、はい、アルブルットを通じて人を知る機会になるじゃないですか、はい、障害のある人も知れますし、はい、うん、どんな人がこの社会で生きてるかも知れるので、うん、例えば授業の一環で海外なんかは授業の一環として、うん、アルブルットを鑑賞するところを作ったり、そうするとこういう人も、うん、いるんだよっていうことを紹介できるんですよね、うんうんうん、それは自閉症とは何かって紹介するよりも深く面白いと思うんですね。
おそらくその後ろにある背景みたいな、人それぞれが人生の中でどういうふうに持ってたか、うんうん、それがたまたま世の中の中でまあ一見障害って言われるようなことであったとしても、その障害そのものの理解っていうふうなことと、うんうん、ある種そのアルブルットっていう作品とかを通じて、うんうん、その人の個性と出会いながら、うんうん、同時に障害っていうふうなことがそこにはあるんだってことを知っていくみたいな、はいはい、やっぱりその人の個性とか人の特徴を知っていく上で、うんうん、アルブルとか一旦挟まることで知り方が変わったりとか、
知り方が変わります、
多様性を持った状態で相手のことを知れたりとかっていうふうな、うんうん、まあ、そういう可能性が本当にあるんだなっていうふうなお話なんですよね、うん、で、はい、まあそういう話をこれからまたこの番組でもどんどんやっていきたいなと思うんですけど、はい、具体的にやっぱり展覧会を作っている小橋水さんのお話をこういう場でちょっと聞けたのは非常に、この番組やっていく上でも良かったなと、はい、私個人的にも思ってます、はい、話は尽きないんですけども、ちょっと時間が来ましたのでこれにてまた遊びに来ていただけたらと思います、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さてそろそろお別れの時間です。来週はボーダレスアートミュージアムノマで開催中の展覧会、鳥の目から世界を見るの、現場レポートをお届けします。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。